HIC。
こちらは大分県別府市からいただきました。55歳団体職員、ラジオネーム宇宙客船オリアナ号。
ありがとうございます。
たたたた大変です。東京都足立区の小学校の体育館であった剣道教室、小学1年生の女の子の生徒さんの頭をいきなり後ろから木刀で叩いて、頭部打撲などの怪我をさせた指導員の53歳の男を傷害容疑で書類送検というニュース。これって完全に傷害罪なんじゃないのと、ちょっと許せないんですけど、ということでいただきました。でこれはどういうことかと言いますと、これは、5月2日付の毎日新聞ですが、女児の頭を木刀で叩いた疑い、剣道教室の元指導員を書類送検という見出し、剣道教室で教え子の女児の頭を木刀で叩き怪我をさせたとして、警視庁綾瀬署は2日元指導員の男性53歳を傷害容疑で書類送検しました。この容疑としましては、1月11日の夜、東京都足立区の小学校体育館であった剣道教室で、都内に住む小学1年生、まあ当時ですね、今はもう2年生になってると思いますけど、小学1年生当時の女児の頭をいきなり後ろから木刀で叩き、頭部打撲などの怪我をさせたとしております。で、ISA 署などによりますと、この女の子は防具をつけていましたが、脳震盪を起こして吐き気を催したそうで、で脳神経の一部を損傷し、長期的な経過観察が必要な状態だということです。で元指導員は任意の調べに容疑を認めており、腕が上がってないことを教えるためだったが間違った指導だったと話しているということです。で東京都の剣道の剣道連盟は3月27日、この元指導員を指導や大会参加ができなくなる2年間の会員資格停止処分にしました。この被害に遭った女の子の父親は取材に応じまして、剣道教室ではない場で、木刀で人を殴ったら殺人未遂に当たるのではないか、娘は記憶力が低下し完全に回復するかわからない、この剣道連盟の処分は甘すぎると話しております。さあ、コメンテーターの木田上優子さんに聞いてみましょう。どうでしょうか。
これなんで撃ったんですかね、木刀で。そのあれもわからない。
いやだから腕が上がってねえよっていうことをこう知らしめるためにだというふうに本人は言っとるわけですけど、その後ろからパコーンって撃ったらたわけでしょ、木刀で。でまあその防具をつけていたという、まあ、面をつけてたってことなんですかね。で面をつけてたって、あ、痛いっすよ。木田さん剣道やったことあります？
いや、ないです。
ないっすか。中学とかで剣道の授業とかなかった？
いややってないと思うんですよね。
あれ俺高校だったから、なんか剣道あったよ俺。で、とりあえず胴とコテと、なんや、面をつけて、それで下はジャージだったですよ。ジャージの上に銅、固定、面だったですね。で、つけて、で、市内を、市内買わされたな、あの時な。だから、自分の名前書いてたもんな、市内に。それで、授業やってたですね。それで、まあ、市内でパコーンって叩かれたって痛いのに、木刀で叩いたらそりゃ痛いでしょうよ。で、その、相手は小一ですからね。ちっちゃいし、首だって細いわけだから、そんなもんを、無防備な状態、後ろから叩くっていうのはね、話にならんですよ。しかもこれ、そもそも、礼儀を教える場だと思うんですよ。僕は剣道というのは。剣道をいくら頑張ったって、剣の道って、要するに、そのあたりで、剣を持って戦うなんていうことはないわけだから、現代社会において。じゃあ何のためにやってるかって、やっぱり礼ですよ。で、礼節を重んじる。だから最初にこう、まあ、尊敬の姿勢になる前に、まず、一礼してからっていうような、まあ、そういった流れがあって。で、当然のことながら、後ろから叩くなんてのはね、まあ、武士道に反するわけでありましてですね、こやつはもうダメですよ。この53歳のこの指導員ってやつは。もう、だから、2年間の、資格停止なんてのは本当に甘くて、 これもう永久に資格を停止しなきゃいけないはずなんだけど、それができてないってどういうことなんですかね。この連盟の中で何かこうあのそれなりの地位を持ってる人なの、まあ、53歳って書いてあるから、まあ、そこそこのベテランですからね。ですからなんか文句言えないのかもしれないね。でもこれはダメだと思いますけどね。まあ、どう思います、そこら辺は処分の仕方についても。
いやだからその木刀で売ってたっていうのはもうなんか前もやってたことあるのかもしれません、
ね、おそらくやってるよ。あの、うん、これが
今回打ちどころが悪かったかちょっと分かんないですけど、
うん、まあだから自分はもう軽く済んでる、まあ、ちょっと委託してやろうぐらいのつもりでやったのかもしれないけども、それがまあ、非常に、頭にその影響を与えるような、打ち方になってしまったということだと思うんですけど、いずれにせよ後ろから打つなんてのはもう許しがたい話でありまして、でこれはもうあのはっきりもう一遍言っときますけど、これは連盟はこの指導員、まあ元指導員と書いてあるけれども、記事にはこれはもう永久に指導者としての資格は剥奪すべきだというふうに私は思いますし、これはもういろんなところで皆さん声を大にして言っていただいた方がいいと思います。こういうあのスポーツのそのまあ、特にこういう格闘技などで、それをこう指導する場というのが、まあ、学校の中だとかでもあるわけですけど、その時にこれがその行き過ぎた指導っていうことで相手に怪我を負わせるとか、場合によっては死に至らしめるとか、そういうようなことってのはまあまあ起きてるわけですよ。だからそれに対して指導員っていうのは本当に十二分にその配慮をして、そういうようなその暴力というかこういう怪我を負わせるようなことは絶対にあっちゃならんという、これもう本当何回もこういう事故が起きるたんびに、まあこれ事故っちゃで事件だけどね、こういうのが起きるたんびにそういう話出るわけですから、何をこれやってきたんだろうかというふうに思いますけど、まあまあともかく、まあこれはね、本当にあの逆にあのこの指導員に後ろからその木刀で頭叩いてやるんですよ、同じぐらいの力で。まあどれほどきついかってことが分かるはずですから、まあまあこの女の子あのね、小学校今おそらく2年生になってると思いますけども、あの早くね、あの治ってくれりゃいいなというふうに思いますね。まああのこれからどんどん成長していきますから、そういった部分であのリカバーできていけばいいなというふうに、まあ、あの希望してますけど、私もあの小学校3年生の時によしゃいいのに、あの新築の家の玄関のところに、ひさしがあって、ひさしから、チェーンがこう、垂れてたんですよ。ぶら下がってたんですね。これ何なのかって雨どいなわけですよ。そこ、その、チェーンを、雨が、流れていって、地面にこう流れていくというようなもので、最近そんなに見かけませんですけど、昔は結構そういう家あったんですよね。で、それが面白かったもんですから、それに、ぶら下がって登ってたんですよ、そのチェーンを。そしたらそのチェーンっていうのは意外と簡単に抜けるもので、で、最初から抜けてくれりゃよかったんですけど、そこそこ登ったところで抜けやがってですね、そのままストーンと落ちて、で、その玄関の足のところコンクリで固めてありますんで、そこの角に頭ガツーンとぶつけまして、それで触ってみてわかるんですけど、頭がへこんでたんですよ。で、これは大変だっつんで、すぐに大学病院に連れてかれまして、で、もうレントゲンを取るなりなんなりして、それで、まあ医者曰く、まあこれこのまま、今は成長期だからこのまま多分大丈夫で治ると思いますけど、もし脳に何か影響があったら1年以内に何か起きるかもしれませんから、その間は注意しておいてくださいとかって言われて、それで、まあ結局何も起きず、まあ今はもう完全にその凹んだところもわからない状況になっておりますけど、まあこの女の子もそういった形で治ってくれればいいなというふうに思います。それにしてもこの指導員は許せません。続きまして、長野県長野市からいただきました。51歳公務員、ラジオネームタチション大魔王、
ありがとうございます。
無冠の群発地震が発生したり、何か大地震の前兆を感じさせるような出来事、これが頻発している気がします。根本的にこの国が備えておくべきことって何だと思いますか、ということでいただきました。群発が起きたのはあれ山口ですよね、の内陸部のところで、ほぼほぼ無感の、要するに人間があまり感じないぐらいのちっちゃな地震が 連発しておりまして、でこれは地下深くを水の塊が移動しているのが原因であるっていうことがなんとなく分かってきているということで、まあ大体その地震の原因っていうのはまあもちろんその海洋プレートの地震と内陸の地震とかいろいろその火山性の地震とかいろいろ違いがあるんですけど、まあこういう内陸部の地震なんかでは結構その水の存在というのが最近クローズアップされてきておりまして、で阪神淡路大震災の元となった地震もやはり地下水の移動であるということが最近になって分かってきました。そして能登の地震もやはり水の移動であるということが言われております。なのでまあ何かしらの前兆かもしれない、まあこれはちょっとその山口県の場合はちょっとわからないですけどね。で私思うんですけど、例えば国会なんかで間の抜けた政治家がですね、能登に自衛隊をよこせと、今すぐ自衛隊行かせろというようなことをこう喧嘩腰で訴えてるなんていう奇妙な場面があったりするわけですけど、自衛隊というのはまあ、そもそも何かというと、これはまあ軍隊なわけでありまして、で軍隊というのはまあもちろん戦争するためのその装備を備えているわけです。でさらに言うとその戦場においてそのまあ友軍、自分の仲間であるその自衛隊のまあ人たちが傷ついたりそうした場合に、そのあるいは閉じ込められたりとかいった場合には当然救助をするという、そういうレスキューとしての側面も持っていて、それは普段からそのいろんな災害の時であるとか、あるいはレジャーの中でそのいわゆる水難事故なんて起きたりするとありますけど、そういったものなんかも含めて、レスキュー助けに行くと。でこれはもうもちろん人命救助として非常に有意義な重要なものではあるんですけど、彼らにとってはそれは一つ一つまあある意味有事をまあ前提にしたその訓練でもあるわけですよね。で自分たちの技を磨くために実践をしているという、それがそのレスキューじゃないかと思っているんですけど、まあ要するにその災害の場面で彼らが役立つのは基本救助なんですよ。救助とそれとざーっと例えば道路を道路が使えなくなった、例えば土砂崩れが起きたとか、そういった時にその土砂を取り除いて道をとりあえずつなげるというようなもの、これもその戦争においては重要なことですから、そういったことをするための道具も当然備えているわけです。ですから自衛隊ができることって言ったら、これは緊急時なんですよ。緊急時にとりあえず人命救助、そしてそこにそのより多くの部隊を、人員を運ぶために、その、まあ、アクセスラインを復活させるという、そこの2点に尽きると思うんですよ。で、ところが、謎の、野党ベンチャーと言われる、なんとかっていう政党があるんですけど、なんか、わけのわかんない人たちがいる政党なんですけど、そこの、元俳優のなんとかって言った人のが、なんか、党首を務めてるんですけど、その人が、まあ、自衛隊をよこせというふうにこうがなり立ててたんですけど、で能登の地震からもう1年経ってるんですね。1年じゃ言って言わないですね、1年半ぐらい経つわけですよ。でその今やるべきことは何か、もちろん復興というのは大事です。でそれは自衛隊の仕事じゃないんですよ。これは何かというと、例えば土木関係、道路を復活させるとか土砂を取り除くとか、あるいは家をもう一遍家をその解体するとか、あるいは建てるとかっていうのは、これはその 建築関係、建設業、要するにいわゆるゼネコンとか地元の地場の土建屋さんとか、そういったものの仕事なんですよ。でそれをじゃあ自衛隊が出てきて全部奪っちゃうのかって、でしかも専門じゃないわけですから自衛隊というのは。だから町、この政党の党首が言ってることはめちゃくちゃなことを言ってるわけです。今、この部分で木田さんはどうす、話の内容理解できますか？
いや、もう。
となると、例えば、まあ、今も能登で、その一部、その地震の災害で、その、いろんなものが、インフラが壊れている場所もありますし、その後の豪雨災害で、さらにひどい状況になっているって場所は確かにあるんですけど、そこに、 その行ってもらうべき人たちっていうのは当然理解できると思いますけど、やっぱり僕はその土建屋さんとかそういう人たちだと思うんですよ、プロだと思うんですよ。で、で、その、それをね、どういうふうにして活用するのか。その、例えば、ここに道路を作りたいと思いますっていうのがあったとして、普通の場合ですよ。普通の場合は行政が、ここ、その A 地点から B 地点までここの部分をずっと通って、こういう道路を作りたいと思います。計画を立てます。で、計画を立てると、そこを用地買収ってのがあります。で、用地買収をすると、まあ、もちろんその買収できたところから、その順番に、工事を始めたりってこともありますし、一気に作る場合もありますけど、まあ、区間にもよりますけどね。で、その、出来上がるまで何年ってかかるわけですよ。場合によっては何十年という日数が必要になってくるわけです。で、これが災害の時は若干違うんです。これ何かというと、もともとそこが道路だったりするわけです。で、道路、だからそれは もちろんその道路は国道なのか、県道なのか、市道なのか、町道なのか、何なのかとかありますけど、まあ基本的にそこに道路があったり、それをもう一遍道路を引き直すっていうことになります。で、そこの場所がダメだった場合には、そこからちょっとずらさなきゃいけないっていうこともあります。能登なんかでは、本当にそういうのが、やられていて、海岸線沿いを走ってた国道が、まあ、崩れちまったわけです。で、崩れただけじゃなくて、今度、海岸線が隆起したんですね。それまで海だったところが、今度海岸になったんですよね。ズドンとこう、隆起したもんですから。そこの上に道路をこう、作ることができるようになったもんですから、そこに今、アスファルトをこう、貼り付けて、まあ、緊急的な、まあ、工事ですけど、道路を作って、で、そこを今もう完全に通行できるようになってますけど、まあ、そういうような、やり方なので、割と元々あったものを生かす、あるいはそこにその全く誰の権利とか関係ないものを使うってことなので、スピードが速いんですよ。しかもその、災害の場合は災害対策で国が予算組んだりしますから、非常にこう迅速にその作業を進めることができるんだけれども、それに対応できる、そのゼネコンだとか、そういったところのその、まあ、なんていうのかな、基本的なその窓口というか、受け皿がまだ日本にはないんですよ、これが。だから結局その土建屋もどうしていいか分からないから、その国が、あるいはその地元の自治体が何か声をかけてくれない限りは、その何をしていいか分からないという状況になっているわけです。で、そこをね、僕はやっぱりもうちょっと一歩進んで、そのゼネコンだとかが、例えば九州でだったらどうするとか、四国でだったらどうするとか、その近畿でとか関東でとか東北でとか北海道でとか、あるいはその島嶼部、いわゆる島とかで、どこの島だったらこうだとかっていう、そういうデータを持った上で、その上でそのここで大規模な災害が来ました、津波が起きました、あるいは地震が来ました、火事になりましたとか、土砂崩れがありましたとかって、そういった時にこういう復興のプランが出せますよっていうのを、僕はもうゼネコンの側からも提案していいような気がするんですよね。で、そういう受け皿というものを作るべきじゃないかなというふうに思って、いたんですよ。で、思っていたら面白いですね。ちょっとそういう声がかかってきました。で、これ多分作れるような気がします。はい。で、それはどういう国家プロジェクトになるのか何なのかちょっとまだイメージ湧かないんですけど、まあ、江ノ島さんにも声をかけてくださるという、本当にありがたい話でありまして、いろいろとそういったところを僕は提案していこうと思ってます。なので、僕はともかく、まずは、その、レスキューという部分では自衛隊の装備拡充、そして彼らの待遇改善。だって、自衛隊が出かけていって土砂崩れのその泥をかき分ける作業、これ手当てちょっとしかつかないです。で、ぶっちゃけ言うと、それやってるよりは自衛隊もう退職願い出して辞めちゃって、土建屋に入って、土建屋で同じ仕事した方が全然ギャラがいいんですよ。で、そういった意味で若い隊員がどんどんどんどんその災害が起きるたんびに、実は自衛隊員減ってるんですよ。で、これ待遇を良くしなきゃダメなんですよね。で、そこら辺、その、まあ今、私と非常にこう、密接に活動してくださってる、その、防衛ジャーナリストの小笠原理恵さんなんかも強くそれをその提案してるんですけど、まあそこら辺をね、私もその、もうタッグ組んで行こうというふうに思ってますんで、ぜひ応援していただきたいなと思います。木田さんどう思いますか、この復旧復興。
いや、ちょっと今、ふっと思ったのが、
はい、
全然ちょっと規模は違いますけど、
はい、
例えばですよ、会社、私の会社の近くに桜町ってあるじゃないですか、
はい、元交通センター、
はい、あそこが出来上がるまでに、
はい、
まあ結構ね、計画練っていろんな土建屋か知らんけど、うわーって密集してわーって来て、
はい、わーっては来なかったと思うけどね、まあ、前どうぞ、
まあまあまあ、はい、でまあ周りのホテルとかね、宿泊施設とか駐車場とかもすごかったわけですよ、
はい、
でまあ計画的にまあ立ったのは立ったから、なんかそういう風なね、うん、ああいうそういうプランっていうか、そういうのを作ればまた違うんじゃないかな、
うん、だからね、例えばね、その一つの町でこれだけ その被害が出ましたとか、あるいは市でこれだけですっていうのは、うん、まあ、その被害の概要はすぐに分かるわけですよ、まあ、少なくとも一月あれば分かるわけですよね、うん、でそうなるとそれをどうするべきかっていう話になってくるわけですよ。でその時に役人が立てるプランっていうのは、その神戸なんかの例を見ると非常によく分かるんだけど、その非常に整然とした綺麗なものを作るのはいいんだけど、それによって街の流れが、人の流れが変わっちゃったり、その文化がもうその伝承できなくなっちゃったりして、結局ぶっ壊しちゃってるわけですよ。その神戸の長田なんていうとこ行くと非常に綺麗に復興できてるんだけど、もう店がどんどん潰れちゃってシャッター通りになっちゃってるわけですよ今や。でそうじゃなくて、その例えば民間で復興する、今あるものがこういう店があったんだったら、それを生かした作り方っていうのはこういうふうにしてできますよって、これ民間の方が絶対強いんですよ。でそのためには大体どれぐらいの日数と、どれぐらいのその費用と、どれぐらいの何が必要だってことを、こう、まあそれ土建屋ですから、プロですから、すぐに積算出せるわけですよ。でそのためには、例えばそのそこに従事する作業員の方々をどっかからか連れてこなきゃいけないんですよね。でその人たちの宿舎、これはまあそういう販売じゃないけど、そういったものを作んなきゃいけないです。でそれを現在あるものを利用できるのか、それともそれをその例えばプレハブで作んなきゃいけないのか、そういったことも含めて、その彼ら知恵持ってんですよ。でそれをね、その災害という時にいかに、その彼らも本当に自衛隊が動いてるのを指くわえて見てるだけじゃつまらんというふうに思ってるようで、本当に前に出ていかなきゃいかんというふうに考えてる人たちが多いんですよね。でそういったところをこう、まあきちんとしたデータに基づいて提案ができるっていう、そういうシンクタンク、そういったものっていうのをまあ作るべきだというのが私の考えで、でまあそれをともかく進めようという話で、まあ実際ちょっと政治家の方も加わって、まあそういう話なんですよ。あんま詳しくは言えないんですけどね。まあともかく、今木田さんがイメージ君も言ったように、そういうプロジェクトっていうのを組んで、その復興、そしてまずは復旧ですね。復旧そして復興で、実際にそれが復興した時にどういう街並みが戻るのか、あるいは作り変えらなきゃいけないのか、場所によってはそれまで住んでた場所はもう住めませんという場所になる可能性だってあるわけですから、そういった時はじゃあ別にどこをどうするのかとか、そういったのを含めてのいろんな知恵を出せるようなプラン A、プラン B、プラン C みたいなのをバンバン出していけるような、そういうようなまあシステムをまあ作るべき で、それがあれば本当に迅速に復旧復興にそのスイッチすることができて、あとは政治家は銭さえ運んでくれればいいわけですよ。でこんだけの予算持ってきたからお前らやってくれと、でそれできちんと責任を持って、そのソフトの部分まで、その今後街並みがその復活して、その人々が生活が元に戻るまでちゃんとやってくれよ、支えてくれよっていうところで分かりましたってやれるように、そのまあプロジェクト組んでいくという、そういうようなまあそのアクションがすぐにこう迅速にできるっていうことですね。それがまあとても重要じゃないかというふうに思っているわけであります。政治家みたいですね、ということで、ございまして、しかしこれぐらいのことが言えんかね、政治家どもは、キャツラはバカかね、本当にもう本当にがっくりくるね。もうこれはぶっちゃけ与党も野党もなんだけど、特に野党のあいつらは本当バカかというふうに言ってる。まあということでございまして、この後は C 枠は今回は、ブドウ園、ブドウの話ですね、をお届けしたいと思います。一旦 CM です。
味な店探訪。今回の味な店は熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ、
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。こちらのお店ではより良い品をより安くおモットーにされているそうですね。
すみだ、
お客様にも大変好評だそうですが、
すみだ、
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ、
ゆくゆくは全国チェーンを狙ってるそうですが、
すみだ、
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ、
今回の味な店新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ。